皆さんこんにちは。オールスターサースファンドの神崎です。今回はスマート HR 執行役員の須崎さんをゲストに迎えし、 ARR100 億円に至る GoTo マーケット戦略というテーマでお話を伺いました。 ARR100 億を超えて圧倒的な成長スピードを維持するために必要なマルチプロダクト戦略、エンタープライズ攻略、そして組織体制の変革という3つの主要テーマについて掘り下げたエピソードになっています。ぜひ聞いてみてください。佐々木さんから自己紹介をお願いできればと思います。
改めましてどうぞよろしくお願いいたします。スマート HR の佐々木です。私はですね、2018年3月にスマート HR に経営企画として入社しました。でそこから2019年にかけてですね、プロダクトマーケティングの組織の立ち上げ、そして新規のプロダクト、既存のプロダクトの担当をして、途中ですねプリセールスの立ち上げ兼務もしておりました。でそこから VP オブプロダクトマーケティングをさせていただいて、24年からエンタープライズの事業本部の本部長という役割をやる予定になっております。スマート HR のこの5年半でもですね、毎年新しいことをやっているような人間になっております。
そもそもスマート HR に入社された背景でどういったところだったんですか？
もともと新卒コンサルファームで6年働いておりまして、ちょうどマネージャーになるかどうかみたいな時期だったんですけども、30代の挑戦ということでスタートアップだったりとか外資ファンドとかも見て転職活動してたんですよね。その中でスマート HR にスタートアップいろいろ見てる中で出会って、このスマート HR という事業、そしてそこで働く人たちの可能性を非常に感じて、ここは最もかける価値があるなと、そしてこの会社のカルチャーとしても自分に合ってるなっていうのでスマート HR を呼びました。
コンサルからスマート HR 転職されるときに、他の例えばスタートアップさんだったりとか SaaS 企業とかって悩んだりされなかったんですか？
いくつかスタートアップでも見ましたね。当時なんかまだ SaaS 業界ってすごい盛り上がるちょっと前ぐらいだったんですけれども、スマート HR の事業プラットフォームの可能性みたいなところを感じたのと、ちょうどシリーズ B ぐらいに入るぐらいで、フェーズ的にもこれから自分が入って新規のプロダクト立ち上げとか事業立ち上げっていうところにも関わりたいなというのがあって、このスマート HR っていうのを選びましたね。
プロダクト開発にしろ事業企画にしろ余白みたいなところが残ってるフェーズですよね、シリーズ B とかだと。
当時経営企画としてのポジションとして入ったんですけど、 CEO の倉橋さんとのチームで働く役割だったんですけど、まあ、何でもやっていいよという役割で、ここだったら自分としてもいろんな挑戦ができそうだなというのでスマート HR を選びましたね。
選ばれるときにこういったことを注目して選択肢の中で分析してただったりとか、こういうインタビューやってましたとかってあったりしますか？
結論運みたいなところあるんですが、市場の大きさだったり事業の魅力並びに自分としてどれだけそこの発展のストーリーが描けるかなっていうのも大事かなと思ってまして、スマート HR の従業員データというところの可能性だったりとか、あとはスマート HR の事業というのが人事ロームで全業種全企業という、まあ、日本全国をカバーできるような事業だったっていうところも選んだポイントでありました。
その当時に従業員データの可能性っていうのを気づいてたってところですよね。
そうですね、こういったプロダクトとか事業の可能性があるよっていうところを面接で話して提案した思い出があります、ね、
なぜ UCLA の数学科に行こうというふうに思われたんですか？
高校時代に自分の進路を考えるときアメリカ留学するっていうのは決意したんですよね。でその次にじゃあどこ行くかっていうところでロサンゼルスに行きたいというところを決めて、ロサンゼルスの中でも UCLA に行くというのを目指して、そこの留学っていうのをカリフォルニアだとそれこそカレッジに行って編入してっていうコースもあったりするので、そこを含めてこう UCLA に行くっていうのを決めましたね。
ロサンゼルスにはなんか思い入れがあったんですか？
音楽とかが好きだったので、こうロサンゼルスという場所に憧れがあってそこに行きたいという思いでしたね。
どうでした UCLA の生活っていうのは？
すごい気候もいいですし、アメリカの中でもすごいリベラルな州であり、いろんな人種の人がいて、あとはアメリカに行ってより日本を強く感じるようにはなりましたね。
現地で就職するってことは考えずに日本に戻ってこられたんですか？
日本から海外に行ってみてこう日本を強く感じるっていうのはあるんですけれども、この日本っていうところのプレゼンスのちょっと低下っていうところも感じてましたし、日本の良さっていうところも改めて感じるところはあるんですけれども、改めて日本の社会に貢献できるようなっていうところで、そこの中でコンサルティングファームっていうところでこういろんな業界を知れますし、いろんな企業の課題を解決する自分のレベルアップにもつながるっていうところで、一回日本に帰って就職してキャリアを積もうというのを考えましたね。
スマート HR に入社されてっていうところなんですが、まず経営企画 で、そこから PMM に立ち上げっていうところに移動されてきたと思うんですけれども、計画時代にやられていた部分だったりとか、そこから PMM 組織立ち上げの中でどういったことをまずされてきたのかっていうところをお伺いしてもよろしいですか。
計画から PMM に移動した編成っていうところも、自分の仕事の延長で PMM 組織を立ち上げたという流れに近いんですね。経営企画としては、当時私が入った時は50名ぐらいの組織だったので、本当に何でも屋というような役割でした。具体的には事業計画の策定だったりとか、次の事業としてどういうふうに広げていくかっていう、まあ、戦略策定。あとはマーケティング部署に管轄が近かったっていうのもありまして、自社の初のカンファレンス企画運営などもやってました。
経営企画と PMM の組織の立ち上げって一貫性が見えづらく感じる人もいるんですけれども、佐々木さんの中で、いや、これは結構近い部分があるよって思われるポイントってどういったところになりますか？
経営企画の中でも経営管理っていうところをメインでやってたっていうよりは、事業企画としての次の事業戦略をどう描くかっていうところが PMM のプロダクトの企画立ち上げっていうところにつながったっていうのがあるんですよね。当時 T2、D3 を明確にこういうラインで目指していこう、戦略はこうだっていうところの決めはなくてですね、ここをじゃあ T2、D3 実現するためにはどうすればいいのかだったり、ユニコーンになるためにどうすればいいのかっていう逆算をしてですね、これはシングルプロダクトではなくて新しいドメインに参入しようとかっていったような粗い戦略を入社3週間の時に提案してポカーンとされたのを覚えてますね。
人事労務の入退社管理の部分だけじゃなくて、タレントマネジメントの部分であったりとか、サーベイの部分だったりとか、そういった拡張戦略っていうところを描いたっていう感じなんですかね。
おっしゃる通りですね。これがコンサルファームに行った時とスタートアップに来た時の違いでして、そういった戦略を描いてもどう実現するんだっていうところがやっぱり重要で、その絵に描いた持ちの戦略ではなくて、自分でスタートアップに来た理由でもあるんですけれども、自分でその一歩目を推進する、こういうプロダクトを立ち上げたいっていうところの企画をしてですね、それがまさに PMM の役割に近いなっていうので、 PMM 組織の立ち上げにつながりました。
コンサルティングファーム出身の方、すごくスタートアップ多くなってると思うんですけれども、佐々木さんから見たときに、こういう点を意識するとアンランしやすいというか、スタートアップにアジャストしやすいなとか、そういった観点であったりしました？
自分が当事者になるっていうところの違いだと思うんですよね。そしてその戦略を書くだけでなく、実現していく、実行していく楽しさっていうのはやはり醍醐味だと思うので、プロジェクト型ではなくて事業を推進していくっていう、アジャイルにそれを形にしていって実現していくっていうところのポイントがやはり楽しいところであり、コンサルファームで培った問題解決力っていうのは役立ちますし、それを自分で実行していく、人を巻き込んで推進していくっていうところをやっていくのが楽しみであり、アンランするべきところだと思いますね。
PMM っていうワードってどうしてもその多義的といいますか、佐々木さん的に PMM という職種だったりと役割をどういうふうに捉えてるかっていうところもちょっと教えていただきたいなと思ってます。
プロダクトマーケティングという定義で言うと、プロダクトをマーケットに投入し、その成功全体に責任を持つ役割です。スマート HR では何が売れるかを考え、どう選ばれ続けるかに責任を持つ役割として定義しております。しかし PMM、 プロダクトマーケティングと概念自体は非常に広い、また非常に曖昧だなというふうに思っておりまして、プロダクトマーケティングの中でも Go to Market、ポジショニング、メッセージングといった役割もありますし、ディスカバリー、リサーチ、またプライシング、競合分析、イネーブルメント、コンテンツ作成、エヴァンジェリズム、登壇みたいな、本当に多岐にわたる領域ですので、ここを自社としてプロダクトマーケティングっていうのはどういうところやっていくかっていうのは非常に重要だと思いますね。
このあたり、先ほどのその Go to Market からメッセージの部分だったり、イネーブルメント、コンテンツっていうところあると思うんですけど、そのあたりを網羅的に施策としてやって、結果的なアウトプットとしてはプロダクトのマーケットに投入したときにしっかりとそこを、まあ、成果を出していくっていうところだと思うんで、手段にとらわれず、いかにその結果にコミットできるかっていうのはやっぱり非常に重要なんだなっていうのを私の中では感じました。
スマート HR でこの4年間 PMM やってきて思うところで、共通する価値としてはプロダクトとビジネスの架け橋となるハブとしての役割で、プロダクトの価値をしっかりとビジネスのアウトカムにつなげるっていうところが一つありますし、組織の中ではプロダクトだったりマーケット軸を横串で推進するような役割だったり、または部署間で間に落ちるボールを対応するっていうような、この共通の2つの価値がありつつ、 PMM というポジションを置くだけでは、先ほどの非常に広い概念であり、曖昧な中では、なかなか価値が出しづらいというところがあるので、自社に合った形で何が優先的な課題であり、っていうところを捉えた上でカスタマイズしてアップデートをするということが非常に重要だと思います。
例えばセールスとかマーケティングもそうですし、カスタマーサクセスとかインサイドセールスとか、いわゆるそのザモデルで設定されているようなビジネスサイドのファンクションって、かなりそのアウトプットイメージというか、何をしなければいけないかっていう KPI って結構わかりやすいものかなと思っていて、一方でその PMM とかって、先ほどおっしゃられた多義的で割とその役割としても曖昧になるよねっていうところはあると思うんですけれども、他の PMM の方に聞くと、やっぱりマルチプロダクトを走らせていくと、やっぱりそれぞれのプロダクトだったりとか機能に責任者、マーケットエントリーだったりとか、マーケットでのもう成功っていうところをコミットしてもらうファンクションをちゃんと置かなければいけないっていうのがあって、やっぱり BMM っていうのは必要なんじゃないかだったりとかあると思うんですけれども、具体的にその会社でどういったこう課題があって、その PMM というものが必要になったのかっていうところってどういうふうに捉えられてますか？
マルチプロダクトを推進していく上ではっていうので、そういう PMM が必要になるっていうのも一つ絶対にあると思います。でもう一つあるのは、新規のプロダクトを立ち上げっていう時に、誰が責任者になって横串で推進していくかっていうのがありますと。でこちらがスマート HR における PMM を置き始めた背景でありまして、やはり先ほどの PMM の役割っていうところを、フェーズによっても、プロダクトの担当によっても結構異なると思います。なので、PMM における成果っていうところをしっかりと定義として、自分の役割と責任を伝えて人を巻き込むこと。この仮説検証ができないと、やはり PMM という役割も曖昧なまま、ある時には良かったんだけれども、今となってはそこの成果がつながらないっていうところがあったりするので、そのアップデートし続ける、明確にするっていうところは非常に大事だと思いますね。
私の中で個人的にまだしっくり解がないのが、マーケチームとの差別化というか、ポジショニングも含めてメッセージングの部分だったりとか、競合分析の部分って、マーケティングと言われるその職能に入ってくることが多いなと思ってまして、そこと PMM との役割の違いだったりとか、どういうふうにコラボレーションを起こしていくのかっていうところって、佐々木さんの見立てってあったりしますか？
プロダクトマーケティングっていうところは、まあ、本当にプロダクトにまつわるさっきの成功全体に関わるっていうのは全ての領域だとは思います。その中で SaaS におけるマーケティング部との協業で言うと、その施策ごとだったりとか、チャネルごとのコラボレーションっていうところが重要でして、ここは本当に会社によっても、その組織の置き方とか役割分担っていうのは異なるとは思うんですけれども、スマート HR の PMM っていうのは、ちゃんとこう、プロダクトの価値を創出する、どういうふうにディスカバリーをしていって、次何がプロダクトとしてアップデートしていく、Go to Market をしていくかっていうのを考える役割ですし、そこの実際に推進していく部分で、さまざまなマーケティングの部署の役割の人、デジタル、イベント、コンテンツといったような形で、このチームを組成して一緒に施策ごとに推進していくみたいな役割分担になってますね。
プロダクトにかなりやっぱりその近い立場で、それを発揮する価値っていうのは何なのかっていうところをまあ考え続けるというところだったりとか、まあそれをこう市場全体を見ながらどういうふうにポジションに上げ続けていくかっていう、プロダクト起点でのやっぱりその発想というか、仕事っていうところになるのかなっていうのが、佐々木さんのお話を聞いて感じたところで、一方でそのマーケティングっていうところの観点でいくと、その価値をどういうふうに伝えていって、まあ、レベルにこう変えていくかっていうところが、やっぱり主眼になるのかなっていうふうに思うので、ここのコラボレーションがしっかりないと、やっぱりマルチプロダクトとしては成功していかないだろうなっていうふうに思いますし、これはやっぱりその PMM という役割がないと、誰がプロダクトに寄り添って、そのマーケット全体の中で自社のプロダクトを居続けていくのかだったりとか、価値を考えるかっていうところが、やっぱりどうしても抜け落ちてしまうことってあるのかなと思ったので、非常に納得感がありました。
まさにそこがハブという役割ですね。プロダクトのフェーズにおける実現したい価値、アウトカムっていうのがあり、それはまあ、プロダクトの成長によって変わり続けると思うんですけれども、PMM がハブとなって、じゃあ、それをリード創出につなげるためにはっていうのは、マーケティングとコラボレーションしたり、受注率、向上につなげるためにはっていうので、セールスとコラボレーションしたり、活用促進、サクセスをより促進するという意味で CS とコラボレーションしたりっていうのを縦横無尽にやるみたいなイメージですね。
PMM の組織を立ち上げるにあたって、インプットされたことだったりとか、なんか学習されたところってあったりしましたか？
2019年当時は海外の記事とかを検索したり、海外の書籍とかを読んだりしましたね。今現在だと各 SaaS 企業も PMM の組織を立ち上げて、いろんなノートを発信されてたりするので、それも参考になると思いますし、ちょうど今年出た 書籍ですけれども、プロダクトマーケティングのラブドという書籍は、自社の PMM の役割をどう作っていくかっていうのは非常に参考になると思いますね。
PMM というその職種を置いて、あるいはその役割を解明して頑張ろうっていうふうにされてる方々多いと思うんですけど、その方々に向けて何かアドバイスというか、こういうところが大事だよっていう立ち上げのポイントだったりとか、新しく任命されたっていう人に対してメッセージみたいなところってあります？
PMM という職種領域の裏返しでもあるんですけれども、非常に概念広くて曖昧ではあるので、その中でこういろんな仕事の幅を広げられる、自分のキャリアをプロダクト、ビジネスの中でもレバレッジできるというのは非常に醍醐味だなと思います。で、その一方で、やはり PMM をやるということも、本当にプロダクトのフェーズとか会社のフェーズによって異なるので、じゃあ自分はどんな役割でどんな責任なのかっていうのを明確にして、周囲に伝えて推進していくっていうことが非常に大事です。先日、オールスターサースファンドのカンファレンスでも、リップリング社が、マットさんが登壇してたんですけど、一般的に PMM はいけてないというところで、そういった曖昧なままだとね、うまくいかないよっていう話をまさにされてたので、僕もそれを非常に共感するとともに、身が引き締まる思いだったんですけれども、何が言いたいかというと、やはりそういうところをしっかりと定義して、自分で伝えつつ、推進して成果につなげるっていうところが非常に重要だなと思いますね。
ここまで PMM についてのお話を伺ってきたんですけれども、ここからは ARR100 億に向けてどういうGo-to-Market戦略をしていくのかっていう大きいテーマなんですけれども、私の中で考えているのが3つ壁があるなというふうに思っていまして、1つはそのプロダクトというか ACM しか上げていくっていうところと、セグメントを広げていくっていうことと、それに必要な組織だったりとかカルチャーをどう作っていくのかで、この3つの観点で非常に重要だなと思っています。コンパウンドのノートも去年書かせていただいたんですけれども、なかなかそのスタートアップ創業初期からマルチプロダクトしていくって、どうしてもそのファイナンスの部分だったりとか、難しい部分あるかなと思うんですけど、私個人的に思うのは、マルチプロダクト化をしていくっていうことがもう B2B ビジネスのもう基本というか、競争優位性を発揮するためには、よりシードとかアーリーのフェーズからそれについて仮説を立てて考えていかないと、やっぱりなかなかその先行する SaaS 企業もそうですし、まあ、SI だったりとかシステムベンダーの人にはやっぱり SaaS スタートアップで勝っていくことができないっていうところがあるので、ここを初期の段階からどう仮説を持って立てていくのかっていうのは非常に重要なポイントになってくるかなと考えています。その中でスマートインシャラもすごくプロダクトを伏線化していくっていうところがあって、その最前線でいろいろ事業企画だったりとか PMM として活躍されてきた佐々木さんから見て、マルチプロダクトの難しい点だったりとかチャレンジな点ってどういったところにあると思われますか？
マーケットを広げていくっていうところが、まあ、マルチプロダクトをしていくよねっていう背景だと思うんですけど、ここでやっぱ一つ目重要だなと思っているのが、よくタムを広げるとかって言うんですけど、これって理論的なタムを広げるっていう話ではなくて、自社にとってコアとなるサム、セールスアクセシブルマーケットをどれだけ広げるかっていうところと、自社のプロダクト事業におけるマルチプロダクトをどうシナジーを作っていくか、それを最大化していくかっていうところまで突き詰めるのが非常に重要だなと思いますね。
タムってちょっと VC のための僕タームだと思ってて、結構そのどれぐらい潜在的なポテンシャルがあるのかっていうことを、もう本当に将来的な未来予測としてどうかっていうところはあるんですけど、なんか私はやっぱりそのシードアーリーのところで結構重要視してるのは、そのソムとサムの部分で、今プロダクトは未熟でもそれを開発していけばどれぐらいのマーケットにオブテイナブルできるのかだったりとか、アクセスできるのかっていうところはやっぱり結構見てて、まさにおっしゃる通りだなと思います。
これってよく言われるのが、プロダクトマーケットフィット PMF って1回じゃないよ、重ねていくよっていうのがまさにそこでして、1回調達をするなり事業として成長していく実感があるときって、まあ、PMF してどんどん次のマーケットにも広げていきましょうと。でシングルプロダクトの中でもセグメントを広げていくだったりとか、シングルプロダクトとよりシナジーを生む別のプロダクトを作ってマルチプロダクトを展開してドメインを広げていくっていう、この両方のアプローチがあると思うんですけれども、ここで Where to play、 どこで自分たちは戦うのか、それで How to win、 どうやって勝っていくのかっていうところが、しっかりとストーリーとして解像度が高いかっていうのが、さっきのタムだけではなくてサムまで意識できてるかっていう話なんですよね。でスマート HR で言うと、さっきの最初の PMF を重ねていくみたいな話の例で言うと、最初はやはり人事労務を楽々にという中で、専門の人事の労務の人じゃなくてもオンラインで手続きを簡単にできますよっていう IT スタートアップだったりとかで最初マーケット PMF したんですよね。で次にそれがセグメントで広がっていくみたいな時に、 当時働き方改革っていうのが叫ばれ始めた後押しでもあるんですけれども、入退社が多い、そして拠点が多くて紙の郵送が大変、まあ、みたいなセグメントで、サービス業、飲食、小売みたいなところで PMF できる兆しがあったんですよね。で、それに向けてプロダクトの開発だったり、ビジネスのセールス、CS、IS 組織の強化だったりっていうところで、さらにプロダクトマーケットフィットして SAM を広げられたっていうところが、まあ、一つの例って感じですね。
そこでどのセグメントを今目指すのかっていうこと、方向性をしっかり示すってことってめちゃくちゃ重要ですよね。
当時僕が入社して時ぐらいなんですけれども、そこでやっとこうセグメント、飲食小売のエンタープライズに行こうかっていう意思決定だったりとか、全社でもミッションとして掲げて、そこでプロダクト組織を強化してたっていうところは覚えてますね。
それを見つけるためのポイントだったりとか、スタディってどういうふうに進められてたんですか？
本当にそこのニーズがあれば、そういう問い合わせが来ます。で、その時に結構苦しむんですよ。本当にプロダクトとして機能足りてんのかとか、サクセスできんのかとか、どう売り方作っていけばいいんだろう、これニーズあるなっていうのが見えてくるんだけど、どうすればいいんだろうっていう瞬間が来るんですよ。それ非常に重要で、 TMF の定義っていろいろあるし、測り方いろいろあると思うんですけど、やっぱ僕がやっぱしっくりくるのは追われる状態になること で、また追われ出すんです。でそこにどう食らいついていくかだし、具体的な戦略を描いて実行して PDCA 回していくかっていうのがあるので、元も子もない答えなんですけど、 PMF があれば見つかるっていうのはありますね。
特定のセグメントだけだと絶対に察知するじゃないですか。なんかそうすると期待している成長率にはミートしないみたいなところがあるので、そこの探索をいかに早く始めるのかだったりとか、もちろんそこは、まあ、ウェアトゥープレイって話ありましたけど、初期設定の問題みたいなところもやっぱりあると思うので、いかに拡張しやすいようなエントリーを見つけていくかっていうところも初期にはすごい大事なのかなって思いますね。
そこはセグメントもそうだし、そのセグメントをサクセスさせるためには、実はその近接領域のこのドメインのプロダクトも作るべきみたいなところも見えてきたりするので、そこは兆しとなるようなイベントがありながら、じゃあ自社としてどう実行していくかっていうのが重要になりますね。
この既存のそのセグメントに対してプロダクトを複数重ねていくっていうベクトルと、あとは新しいセグメントだったりとか、エンタープライズだったりとか、セグメントを広げていくベクトルと多分2つあると思っていて、なんかそこが勝ち合う時とか、どっちを優先順位つけるんだっていうので、結構悩んでる人多いんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりってどういうふうに解釈されてるんですか？
ここも難しいポイントで一つ挙げようと思っていた話で、投資のアクセルをどこまで踏むか、どこで止めるかっていうブレーキっていうところのポイントが非常に重要で、これは戦略の世界でもよく言われる鳥の目、俯瞰してみる、虫の目、そこの個別事象をしっかりと理解する、解像度を上げる、魚の目、変化を捉えるっていうところなんですけど、これをしながらどこで今投資して効果が出た、じゃあもっとアクセル踏んでいこうなのか、また別の開発も必要だっていうので、こっちをブレーキを踏んでこっちのアクセル踏もうとかっていうような、この全体を俯瞰として具体的にも捉えながら調整していくっていうところが、マルチプロダクトが同時に走っていくっていう感じなので、これは経営としては非常に重要ですね。
撤退ラインみたいなところも決められたりするんですか？
そうですね、最近は開発投資とかリソース配分みたいなところも全体として決めていきながら、これはもうトップダウンでの配分を決めていくっていう話と、ボトムアップでここは権限以上です、各プロダクトチームが描いて、さっきの虫の目みたいなところを任せながらっていう、こういうのをちゃんと噛み合わせながらチューニングしていくっていうのは非常に重要ですね。
意思決定していくのは割とその経営だったりとか、まあ、VP とかプロダクトチームの方でやっていくっていう感じなんですか？
全体の方はそうですね。ただし各プロダクトチームにロードマップだったり、プロダクトの OKR だったり、どういう順番でどういうふうに作っていくかは権限以上しつつ、全体のバランス、どこに投資したら一番成果が出るなっていうのを経営陣で見てるっていう感じですね。
やっぱりそこをどれぐらい経営だったり VP レイヤーでこうディスカッションできてるかだったりとか、新規事業の種とかこっちのベクトルに進んだ方がいいんじゃないかみたいなのって、その環境変化もめちゃくちゃあるじゃないですか。先ほどおっしゃった働き方改革もそうですし、私担当してるところでいくと、バーティカルサースの企業なんかは今2024年問題みたいなのがやっぱりフックのキーワードになってるので、じゃあそうするとやっぱりローム機能みたいなところ早めた方がいいんじゃないかだったりとか、多分いろんなものをテーブルに上げて、その中で投資のアクセルとブレーキをどう踏んでいくかっていうところを調整するというか、もうけんけんがかく議論しながら、それが多分ミドルステージに入るタイミングのスタートアップで補わなきゃいけないケーパビリティの一つなのかなって感じますね。
このマルチプロダクト化の難しい点で最後挙げようとしていったところが、組織をどう作るか、実行力をどう確立するかっていう話なんですよね。さっきみたいな投資をどう分配して最適化していくかっていうところにもつながるんです。それがそもそもできる人たちがいないとそこも始まらないんですよね。で、これ僕もビジョナリーカンパニーの読んで出ていたらパッカードの法則っていうのがあるんですけれども、これ本当に起きるなと、てか起きたし僕らなんとかしたなっていう話なんですけども、パッカードの法則とは何かっていうと、偉大な企業っていうところは機会が少なすぎて飢えてダメになるっていう可能性よりも、機会が多すぎて逆に消化不良で苦しんでいくっていう、その可能性が高いっていう話なんですよね。さっきみたいな、じゃあどこにマーケット広げていけばいいのかとか、どこに投資していいのかって、正直その機会がめちゃくちゃあるんですよ。もう成長してる企業だったら、いいマーケットだったら、いいプロダクトだったら。だけどこのパッカードの法則で言ってるのは、その機会はあるんだけど実際に実行できないとか、その消化不良になっちゃうっていうので、成長を担う人材を集めるよりも成長のペースがどんどん速くって、そこに追いつけずに停滞してやがて衰退するっていう話なんですよね。で、これをどう補うかっていうのを早めに用意しておくっていうのが、もう最後めちゃくちゃ重要ですね。
そこに対してのポイントとか、どう乗り越えたとかってあったりしたんですか？
これってやはり T2D3 を目指すよみたいなところにもつながるんですけど、やっぱどうしても組織において完璧な状態ってないですよね。常に成長途上、常にカオスなことも起きる。そういう時に常にどっかしらもう大変な状態ではあるんですよ。どっか壊れてる。だけど、まあ、その状態っていうのをもう許容する。その上で変に悲観する必要もないし、で、変になんか悪いことが起きてるよねとか、うちの組織はいい状態だよねっていうところに満足もしすぎず、もう常に修復、進化させるっていう、その変化をカオスを受け入れるっていう、まずマインドセットがあることが最初には重要ですね。
やっぱこう完璧にしようってやっぱ思っちゃいますもんね。
そうですね。なので、もう全体のバランスの中で、そういう状態があるときもあるし、そっち直して、こっち直してっていう状態が続くっていうのはあるんですけれども、まず、そういうスタートアップマインドみたいなところですかね。数十人のときはカオスが当たり前みたいな感じですけど、なんか数百人とかになったときに、どうしてもなんか多種多様な人も入ってくるし、会社としてちょっと完璧を目指したいときもあるじゃないですか。まあ、だけど、それをやりすぎて逆に成長を止めちゃう、変なブレーキにもなっちゃうんで、ここはこういう状態でも需要しつつ修復進化させていこうっていうののメリハリが大事ですね。
各フェーズにおいて乗り越えなきゃいけない壁とか、ラーニングしていかなきゃいけないポイントってすごい起業家の方であるなと思ってて、アーリーフェーズめちゃくちゃアーリーだと、もう PMF どう達成するかっていうことは一つ重要なテーマだなと思うんですけど、ここの多分 ARR10 億を超えてくるタイミングでオプションがすごいたくさんあります。その中でどう優先順位つけてどうすり合わせていくのかっていうのが経営アジェンダの本当にもう丸一番というか、一丁目一番地だなというふうにやっぱり感じていて、で、その中で最近すごくこう言語化できているのが、ファイナンスを起点にそのプロダクトの方向性とかを考えられているかっていう問いは、このプロダクトをやることによって成長戦略として資本市場からどういう反応があるかっていうところを起点に考えられるかどうかって結構重要になってくるなと正直思っていて、なんかそれがやっぱりどうしてもそのプロダクトとマーケットの関係だけで終始しまうっていうこともあるなと思っていて、この観点は日本のスタートアップ全体がブラッシュアップしていかなきゃいけない論点なのかなって、改めてちょっと佐々木さんの話を聞いて私の中で感じた点です。
まあ、僕らも今振り返ってて感じですけども、その組織の実行力、人を集めるのが重要だよっていうところにまさにつながるんですが、10億を超えて組織も広がる、事業プロダクトも広がるって時にやっぱどうしてもサイロ化してしまうので、そこの連動性をどう作るか、そこのケイパビリティを事業の戦略のストーリーとプロダクトの戦略どうつなげていくのかっていうところは早めに意識して成長ストーリーを描くっていうのは非常に重要だと思いますね。
振り返ってみると、なんでスマートHRさんってうまくいったんですかみたいな質問になっちゃうんですけど、そこのポイントってあったりしました？
まだまだ道半ばっていう感じが正直なところではあって、人事ロームからスタートしてタレントマネジメントっていう1から2個目って非常に難しいんですよね。しかもコンパウンドスタートアップみたいな感じで最初からやるなんていうのは成功の逆張りっていうのがまさにそうで、さらに難易度高いなと思いますと。で、僕らもこのマルチプロダクト化っていうところで8年間で自社で18個プロダクト作って、今後2年間でも少なくとも8個は予定してるんですよね。 っていう中で、なんとかまだ道半ばですよっていう話なんですけど、やはりここまで来れたっていうところは、まあ、市場はまず良かったなっていうのはありますね。僕が入社した理由でもあるんですけれども、人事労務という市場が全業種、全企業が対象であり、全セグメント。そして、ポジショニングとして従業員データ。そして業務のワークフローを抑えられる。ID だったりとかっていう基盤のところのプラットフォーム。それは自社で作るサービスだけじゃなくて、外部のソリューションとの連携でのプラットフォームの可能性っていうシナジーを生む強みっていうのが自社に何があるのかっていうところが定義されることが非常に重要だなと思いますね。
マルチプロダクトという話もたくさん伺ったんですけれども、多分その次に DMM という立場でもすごく重要なベクトルかなと思うのが、セグメントをどう広げていくのかだったりとか、大体その SaaS スタートアップってミッドだったりとか SMB からエントリーすることがまあ多いですけれども、その中でエンタープライズにどういうふうにアップマーケットをしていくのかっていうのは、すごく ACV を上げていくっていうよりもすごく大事なポイントかなと思っているんですけれども、その中で既存のプロダクトの基準だったりとか機能だけだと、なかなかそのエンタープライズに満たせないみたいなところあると思っていて、佐々木さんから見られたときに、エンタープライズ攻略と SMB とか、まあ、ミッドマーケットの違いだったりとか、あとはそれをどういうふうに乗り越えられたかっていうふうに振り返ってみていかがですか？
まず、エンプラと SMB の違いについてみたいなところで、ちょっと一般的な話で言うと、エンプラ市場って何なのかっていう話で、工数に対して売り上げだったり、拡大のリターンが大きいっていう話なんですよね。工数っていうのはいろいろ含まれていて、そもそもエンタープライズ企業の特徴として、年間での予算みたいな話で、リードタイムが長かったりとか、複数の意思決定の社が関わってくるよとか、さっきの機能が足りないので、開発の投資も必要ですよと。いう複合的な工数っていうところがあるんだけれども、セグメント、さっきのサムを広げるみたいなところなんですけれども、ドメインを広げるよりはセグメントを広げるっていう上で、やっぱ売上のリターンが大きいという投資の見込みがある中でここに参入するという意義があるって感じですね。
そうすると今までの組織の話もちょっと重なるんですけれども、ケイパビリティだったりとか、あとはちょっとゲームのルール変わるなと思っていて、1ヶ月半とか2ヶ月でどんどんクロージングできていたのが、エンタープライズに対してアプローチすると平気で半年とか1年とかかかったりすると思うんですけど、そのあたりの組織編成とか体制ってどういうふうに構築していかれたんですか？
スマート HR は良くも悪くも SMB、ミドルマーケット、エンタープライズがちょうど 3-3-3 の割合なんです。なので全マーケット価値が提供できるようなプロダクトではあるんですけども、そこにいる組織、人っていうのは動き方も含め全然違うっていうのがありますと。よく言われるザモデルとしてのマーケティングからインサイドセールス、セールス、カスタマーサクセスっていうその横からの流れだけではなくて、さっきの半年1年みたいなリードタイムだったり、複数の意思決定者グループに拡大していきますよ、そこが関わるよっていうところだと、その行ったり来たりとか一緒に動くみたいなところもあるんですよね。なのでこの組織編成っていうところは違うゲームのルールとしてプレイヤーだったりを集めなきゃいけないし、評価の仕方も変えていくとかね、そういったところはスマート HR もティアごとにインサイドセールス、セールス CS っていうのは分けておいてましたし、まあ、それがさらによりシナジーを生んでいくとかスピード感を持ってやっていくために、今回24年の組織再編で事業本部を分けるっていうところにもつながりましたね。
リップリングとか見てても、そのミッドとエンタープライズってやっぱり全然組織として区分されてるなって印象があって、やっぱりゲームのルールがやっぱ変わるんで、それにアジャストした組織体制が必要だっていうところなんですけど、初めてのエンタープライズっていうのってやっぱりすごく緊張するなっていうのを、緊張するなっていうか、画期的なイベントだなと思っていて、それってどういうふうに乗り越えられたのかなっていうのもちょっと気になっていて、一人のスーパーマンがクロージングまで取っていたっていう感じなのか、これはもう全社一丸となって、その企業さんを狙っていこうっていうふうに決めて動いてたっていう感じなのか、どんな感じだったんですか？
起点としては両方あると思いますね。で、スマート HR で言うと、そういうエンタープライズの案件が来たと。で、それを導入進められそうみたいなところになった時にどうするかっていうのを決めたって感じですね。で、これは組織にしろ、プロダクトにしろ、絶対的に一人で勝ちパターンが決まっててできるっていう状態でない時に狙ってそこの機会を作ったのか、もしくはその機会が来てそれをどうするかにしろ、会社全体で決めて、じゃあ導入してもらってどうサクセスするか、プロダクトをどう進化させていくかっていうのは、会社単位で動く必要っていうのは絶対的にあると思います。そうじゃないとですね、じゃあセールスが実は取れちゃいましたと、その案件を。だけど全然機能だったりサクセスする体制も足りなくて導入決まったんだけど、その後すごい大きいアカウントで 導入してもらったもんだから、もういろんな優先度を飛ばして開発しなきゃいけない状態にするとか、他のユーザーもどんどん導入されるんだけど、もうカスタマーサクセスのリソースをそっちに振るしかないみたいな状態になると、もう組織の分断が起きちゃうし、他の成長のところに投資できなくなっちゃうんですよね。なので、じゃあどうしたらできるのかっていうのをあらかじめすり合わせたり、お客さんの導入のロードマップを引いた上で組織を構築していくとか、このアラインメントがないと組織に歪みが起きちゃう、そんなイメージですね。
エンタープライズ来ると取っちゃおうってやっぱりなるんですよね。やっぱ ACV の桁が違うみたいな感じで、そこをこう社内の中で、そこに本当にその投資して大丈夫なのかだったりとか、あと工程の中でどういうフォローアップが必要なのかっていうことはちゃんと認識をすり合わせないと、後々かなり痛い仕打ちが来るというか、
やっぱこれって一人のセールス CS だと意思決定できない部分でもありますし、逆にそこで経営も開発も含めて議論してどうするかっていうハウを考えて推進することによって、そこで本当のエンタープライズ攻略の知見も得られるんですよね。なので、そこはまさに重要なところで、自社の成長にもつながるし、次のマーケットに広がるチャンスである。ただ、ここはまだ PMF しないからもう大変なのは当たり前なんですよ。だから、それをどうしていくかっていうところで、本当の知見が得られるって感じですね。
組織一丸となってみたいなところでいくと、その PMM っていうものが役割っていうところもあると思っていまして、佐々木さんから見られたときに、エンタープライズ攻略だったり、まあ、新しいセグメントっていう、抽象度の高いテーマでも全然いいんですけれども、そのプロダクトマーケティングが果たす役割ってどういったところがありました？
やはり PMM が横串だったり間に落ちる対応するっていう中で、このエンタープライズの役割においても難しい商談だったり、受注した後の促進、なんならチャン回避みたいなところにも介入していくっていうところはやってましたね。で、これは負荷が生じるところではあるし、プロダクトとまだビジネスの中でのまだギャップがある状態なんですよね。なので、僕個人としても既存のスマート HR の人事ロームのそこのソリューションの担当をしてた時なんですけれども、自分としてもその解像度を上げていきたいし、ビジネスでの各組織のレベルアップをどうしたらいいのかっていう運用提案の部分なのか、セールスの時の提案の質をどう上げるかみたいなところなのか、開発にこれはロードマップにしっかりと提言してどういうふうに進化させていくのかっていうところのちゃんと要素分解をして、どう全体レベルアップすればいいのかみたいなところがあったので、そこをやったし、僕自身がプリセールスの立ち上げして兼務していたっていうところの背景でもありますね。
プリセールスみたいな役割がないとエンタープライズってなかなか導入に至らないっていうところを、ご自身でやっぱりそこに入られて感じたからこそ担われたというところですよね。
最初は呼ばれて商談に行ったりとかってしてたんですけども、これを組織のレベルアップにもつながるなとか、より中長期的に成長を考えたときにプリセールスの組織があるべきだなと思ったので、組織の立ち上げとして PMM と兼務しながらして、今はもう1年半で引き継いだんですけど、200社ぐらいは商談をしたっていうのはありますね。
他に PMM としてやられたことだったりとかってあったりしますか？
そうですね、ここは GoTo マーケットの話でして、やっぱりプロダクト軸だけで GoTo マーケット、しかも PMM が一人で担うっていうのもだんだん難しくなってくるフェーズなので、スマート HR では GoTo マーケットを担うコンテンツチームっていうのを組成して推進するっていうのを立ち上げましたね。具体的には GoTo マーケットっていろんな役割、広い施策があるんですけれども、ちゃんとお客さんのこのプロダクト、新しい機能におけるっていうカスタマージャーニーの接点を、価値を洗い出して、それに必要なコンテンツ施策みたいなところで、 PMM だけでなくてマーケティング、セールスイネーブルメント、 CS のコンテンツ、ヘルプページみたいなところをプロジェクトチームとして役割分担して GoTo マーケットしていくっていうのをやり始めましたね。
このデマンドジェネレーション全体を俯瞰したときに、何がボトルネックになるのかというところを判断して、そこに対してこう、先ほどのそのプリセールスの話もそうだと思うんですけど、でコンテンツチームもしっかりで、どういうナーチャリングが必要かってことを考えてやられてたっていう印象があって、このデマシがなかなか力不足でできてないっていう会社さん結構多いんじゃないかなと思うんで、今のはすごくヒントになるなと思いました。
それぞれでデマンドジェネレーション施策をやっていくっていうのももちろんできるんですけれども、ちゃんと全体を俯瞰して整理することで、それぞれの視点からこれもやった方がいいんじゃないかとか、これ共通でできるよねみたいなところで無駄がなくなるとかっていう、その気づきがあったりするので、商談においてもだったりとか、導入活用促進においてもっていうのでも、チームセリングだったりとか、導入のプロジェクトチームみたいなチームが大事だったりするんですけど、 GoTo マーケットにおいても やっぱりエンタープライズみたいなところを考えたときに、チームでやることで、それぞれの力が掛け算で掛け合わさって、よりいいものができる、よりいい知見になっていくっていうのが重要だなと思いますね。
その新しいセグメントに行くってなったときに、その PMM が果たす役割ってめちゃくちゃ大きいですね。
そうですね。この時になんか便利な役割だと思いますね。
SMB とかミートってどうしてもザモデルに代表されるように、やっぱりあれは素晴らしい仕組みだなと思ってて、生産性と効率をすごく上げていく仕組みだと思うんですけど、エンタープライズになるとやっぱりゲームが違って、チームでどう戦うのかだったりとか、横串の連携って先ほどおっしゃられてたと思うんですけれども、まあ、そうすると多分ディマンドジェネレーションの部分も分断されてると、とか SMB とかミートのままだ多分いけなかったりすると思ってて、例えばそのラウンドテーブルをしっかりやらないと、なかなかエンタープライズのエグゼクティブの方が集められないだったりとか、彼らに必要な多分コンテンツってやっぱり全然違うとかっていうのもあると思うので、やっぱりそこを予告して俯瞰して、ファンクションごとにコラボレーションを促進しながら、マーケットに対して何が必要なのかってことを考える役割なんだなっていうことを、改めてその具体的な事例も含めて理解が進みました。
これがまさに PMM としても、プロダクトのフェーズごとに役割とか、アウトカム、KPI が変化するよみたいなところも、最初は SMB セグメントで始まったところで PMF していくんだけど、エンタープライズに PMF していくにはどうすればいいんだろうっていうところで役割、KPI も変わっていくよみたいな例だなと思いましたね。
それぞれを支える組織とかカルチャーってどういうふうに醸成していったらいいのかだったりとか、組織体制どういうふうにこうブラッシュアップしていったのか、そのあたりを佐々木さんと一緒に振り返っていきたいなと思うんですけれども、まず改めて ARR100 億っていうことのプロセスの中で、組織とかカルチャーでどういうふうにこう変化されてきたっていうふうに思われますか？
僕がいた50人から今1000人にっていう中で、D2D3 を経験してきたんですけれども、よく言われる50人、100人、300人、1000人の壁っていうのは、もう声を大にして必ず来ますね。で、必ず経験したなっていうので、これも理論があるんですけど、グレイナーの企業成長モデルっていうやつですよね。まあ、スタートアップの中でも有名なやつですけど、この50、100、300、1000とかって必ずここに書いてあるようなことが来るので、あらかじめもう備えておくってことがめっちゃ大事だなと思ったし、スマート HR もなんとかやってきたなっていうのはありますね。
これはめちゃくちゃ課題だったなって思われるところあったりしました。
P2D3100 億に行くっていうところだと D1 ぐらいかな、まあ延長線上でというか行けるところはあるんですけど、 D2D3 はめっちゃきついんですよ。で、このグレーナーの成長モデルに当てはめても、それこそ300超えて500から1000になる時ぐらいですね。で、3番目4番目とかって言われるんですけど、異常による権限異常とか物事を異常にする異常する成長ですとか、調整による成長って言うんですけど、ここで必ず苦しみはあると思いますね。これもよく言われる話ですけれども、マネージメントをどう作っていくかっていう、マネージメントの課題が特にあるし、それこそ300とか500、1000とかになる組織のフェーズっていうのはもう採用もすごいブーストしなきゃいけないので、それをちゃんと多種多様な人を採用し、活躍できるような制度とか組織づくり、まあ、なんでマネージメントが特に課題になるよっていうのは、もう300以前では経験したことないぐらい起きますね。
新しくマネージャーをしっかりと採用していかなきゃいけないっていうことなのか、社内でもそのミドルマネージメントを担えるような人材をちゃんと育成しておかなきゃいけないのかっていう、どういうふうに思われます？
両方必要だなと思いますね。外から採用するだけですと追いつかないっていうのもありますし、どんどん初期のフェーズにいた方も成長するっていう両輪が必要で、ただしこの時にポイントなのは、必ずしもアーリーフェーズで活躍する人がそのレイターステージで活躍するとは限らないと。で、これは良し悪しではなくて、その人の特性とかキャリアどういうのが好きかっていう次第ではあるので、そこの人事制度にも関わるんですけれども、よく言われるどういう人をバスに乗せてどういう人をバスから降ろすかっていうところは非常に大事で、ここはスタートアップで企業が成長していく上では厳しいところでもあるんですけれども、非常に重要なところでもあり、向き合わなきゃいけないところですね。
マネジメントの課題っておっしゃったと思うんですけど、そこってピープルマネジメント的な側面で起こる課題なのか、ビジネスマネジメントの部分でそれを担える人材が少ないみたいな観点なのか、どういう種別なのかなっていうのがありまして、佐々木さん的にはどういうふうに思われますか？
組織の規模とか職種によっても若干異なるところはあるので、必ずしもこの全ての要件がっていうわけではないんですが、ピープルマネージメントの部分はもちろん必須だと思いますし、セールスとか CS における新しい役割を作りましたとか、カスタマーセールスでとか、プロダクトをやるチームですみたいなところのマネージメントをするんであれば、ピープルマネージメントの観点だけでなく、戦略、事業としてどうこの組織を貢献するんだみたいな 先を描く部分の戦略的思考みたいなところも大事ですし、組織を構築する。じゃあどういう人を採用して、どういう人がこの組織として描いていくのかみたいなところを描くっていうので、そこは本当に職種とか役割によって異なるので、まあ僕らも今振り返ればそうだったなと思うんですけど、今のフェーズにおけるマネージメントとはっていう共通の部分はありつつ、そこをもう少しテーラーメイドできるっていうところを先んじて描くっていうのはめっちゃ重要だなと思いましたね。
他に組織とかカルチャーで変化してきたポイントっていうところをお伺いしたいなと思うんですけど、やっぱり戦い方とかゲームのルールがやっぱりフェーズによって変わってくるっていうふうになった時に、カルチャーってやっぱり勝つためにどういうふうな行動だったりをするかっていうのが、それを言語化したものだって私捉えてるんですけれども、やっぱりそれもおのずとこう変化してきたんじゃないかなっていうふうに思っていまして、佐々木さんから見られた時にカルチャーだったりとかその行動基準の部分で変化みたいなところってあったりされました？
どれだけウェアトゥープレイが正しかったとしても、ハウトゥーウィンが整ってなかったら負けると思うんですよね。たときに、カルチャーにおいてもアップデートが必要で、ハウトゥーウィン勝つために残すべきところと変えなきゃいけないところっていうのは絶対出てきますね。で、僕らもそれをやってきたなっていうのがありまして、ちょっと2つ例を紹介すると、バリューも7つ今あるんですけど、認識のズレを埋めようっていうのを追加したんですよね。で、それは組織が大きくなってくる。スマート HR としても、情報はオープンであり、価値観が一緒であれば同じ意思決定をして事業がうまくいくっていう思いの中で、やはり情報は同じなんだけど認識、その人の知識だったりバックグラウンドだったり、まあ、ずれることっていうのがあるんですよね。で、それを前提として認識のずれを埋めていいんだよと、それをどんどん自ら埋めていこうよと。で、それを認識ずれてるね、間違ってますねじゃなくて、ずれを埋めに来てる人をちゃんと受け入れてそこをすり合わせましょうっていうことを追加したんですよね。で、これがなかったら、おそらくさっきの勝つためにっていうところで、阻害要因になるので、この認識のズレを埋めよう、みたいなのを追加したっていうのが一つ。で、二つ目に、これはスマート HR に限らず、どの会社でもあるあるだと思うんですけど、イノベーションのジレンマみたいなところにつながる話ですよね。失敗を恐れるなって絶対言うんですよ。だけど、会社として大きくなってきたら、みんなある程度成功体験があるし、成功している人を横で見つつ新しいチャレンジをするので、どうしても恐れ起きるわけですよ。失敗をチャレンジしましょう。で、これを失敗恐れるなよっていう標語だけで終わらせると、まあ、うまくいかないんですね。で、僕らもワイルドサイドを歩こうっていうバリューはあるんだけど、これだけだとまあ足りないと。だから、どちらかというと、その、たとえ失敗してもチャレンジした人を評価する仕組みとか、フォローする仕組み、攻めのそういう人材の人たちが活躍できる場を作るっていう、それもセットでやらないといけないよとかね。スマート HR でいうとちょっと2つ例がありますね。
バリューだったりとかその行動基準に合わせたそれを言語化するだけじゃなくて評価する制度だったりとかそういったハードの部分もちゃんと揃えていって一体化していかないとなかなかそこって軌道には乗っていかないのかなっていうふうに感じました。
そういうカルチャーを残すっていうところなんだけど仕組みの部分は変えなきゃいけないとかっていうカルチャーという言葉だけではなくてハードのところを変える部分はあるかもしれないですね。
体制の部分で変えたところだったりとか、先ほどの部分ちょっと重複するところあるかもしれないんですけど、試行錯誤して取り組まれてるなっていうふうに感じられる点とかって、どういったものでしたか？
会社全体を見ると、ガバナンスの仕組みだなっていうのは思いますね。で、これはさっきの結構今日は社内のどうケーパビリティのっていう話をしたけど、その社内の方々に道先案内人としてどう協力してもらうかってね、非常に重要だなと思ってまして、社外取締役に誰に、入ってもらって、それは今の経営陣の能力を補完する要件としてどういう人だろうみたいなところで入っていただくですとか、現場のケーパビリティにおいてもアドバイザリー、それこそ営業における顧問の人みたいなところとか、コンサルタント、オペレーションのアドバイザリーみたいな人もいるでしょうし、まあ、逆にそういう社内でとか社外でパートナーとして見つけられない場合は、やっぱり採用みたいなところも考えなきゃいけないので、どうハイレイヤーを採用していくかっていう、ガバナンスも含め、その社外の人にどう協力してもらうかっていうのも一つ重要だなと思います。
1年前に正しかったことが当てはまらないみたいなところってすごいあると思っていまして、そこをどうアンランしていくかだったりとかアップデートしていくかってことすごい大事だなって、やっぱり今日の話聞いてすごく思ったんですけれども、その中で取り組まれているポイントだったりとか、今トライされているポイントってどういったところになりますか？
1000人規模、ARR100億を超えたっていう規模になると、村から町へみたいなところで、都市を目指すようなフェーズなんですよね。その時にスピード感を保ちつつ変革を推進できるような組織再編をしているっていうのがまさに今のポイントでして、24年から事業本部制としてビジネスサイドも エンタープライズとグロースマーケットというふうに分けるのもそうですし、開発組織だったり新規プロダクトの作る体制っていう部分だったりとか、あとは組織のハード面だけでなくて人事制度っていうのも大幅にアップデートしてっていうのを始めるので、ちょっとずつ改善するとかも大事なんですけど、今はスマート HR を大きくリニューアルしてるっていうのがまさにこの24年以降のチャレンジですね。
改善と改革、まあ、変革っていうところがあったときに、村社会においては変革って求められないと思うんですよね。どう自分の中で PMF だったりとか、そういったこうテーマに対して改善をアジャイル的にこう繰り返していって、ブラッシュアップしていくかっていうフェーズだと思うんですけど、町とか都市になってくると、そうでもなくなるというか、スタートアップがいい意味で企業になっていくってなってくると、ダウンサイドのリスクとして、その大企業病だったりとか、官僚的な部分ってやっぱりどうしても出てくるなと思っていて、まあ私もちょっと大企業にいたので分かるんですけど、なんかそこのいいスタートアップとしてのマインドをどう官僚主義的な制度の中で残すかみたいなところのジレンマを調整することの重要性っていうのはやっぱりすごく感じていて。
そういう改善と改革変革っていうのは両方重要で、で、これを仕組みで意図的に作るっていうのが非常に大事だなと思ってるんですよね。組織の力学っていうのはやっぱどうしても起こるわけです。これをまず理解するっていうところからスタートで、変化したくないっていうところだったりとか、それは恒常性みたいな法則ですよね。で、慣性の法則。普通に行くとこのまま保たれるっていうところがあるんですけど、何か変革を起こさなきゃいけないところに、あえて意図的にパワーをかけると。みたいな仕組み。ただ、それが振り切りすぎちゃうと、またちょっとおかしなことになっちゃうんで、やっぱ振り子的に動くことが重要。なので、もちろん改善していく人材っていうのは、大きい組織の上では重要であり、マジョリティであるっていうところなので、その価値パターンをスケールさせるのが得意な部署とか人材っていうところをやりつつ、でもそこに変革、新しいことを始めるみたいなところが混ざっちゃうと、それぞれがあるべきを突き詰めてるわけですよ。だけど、そこをやっぱ人のせいにしちゃうと、そこでぶつかっちゃうっていうのがあるんで、組織としてこう分けつつとかですね。あと、プロダクトみたいなところも、もちろんたくさんプロダクトが立ち上がると、今あるものを売るのがやりやすいので、そっちになっちゃう。だけど、でも新しいプロダクトを立ち上げる上では、そこを最初パワーかけてでも売っていかなきゃいけないみたいなところがあるので、そこはあえてそっちに振り子を振りつつ、新規プロダクト売ったら予算計上2倍だよみたいなやつで、こうインセンティブをかけてブーストさせていくとかっていう、これを意図的にコントロールするっていうのは非常に重要だなと思うし、まあそれができるマネージメントだったり経営っていうところが、ARR10 億までの経営マネージメントと ARR100 億を超えた時の経営マネージメントの違いっていうような感じだと思いますね。
このポッドキャスト、SaaS の経営者だったりとか、SaaS 企業で働かれてる方をすごくたくさん聞いてくださっているので、もしよろしければ、佐々木さんから最後、メッセージをいただければ嬉しいです。
今日はいろんなお話をしたんですけれども、組織のサイロ化だったりとか、いろんな新しいことへのチャレンジへの課題っていうのは、もう絶対出てはきます。なので、それをこう、どう仕組みで解決するかっていうところで、横連携だったりとか、KPI とか組織をアップデートしていくっていうところを非常に重要だと思ってます。もちろん、ハウの部分もそうなんですけれども、今日皆様にお伝えしたいのは、マインドセットのところで、そういった課題が出てくるっていうところは、成長していることの裏返しであるので、どこかしらカオスな状態ではあるんですけれども、それに悲観する必要もないですし、かといって、それを起きてないねとか、これはなんとかなるねって言って楽観視する必要もないんですけれども、そこのレジリエンスは常に保ちつつ、それは ARR10 億前のフェーズで感じたことと、今 ARR100 億に差し掛かるにあたって感じている課題っていうのは種類は違いますけれども、マインドとしては同じように持っていただいて、そこを自社としてどうすればいいかっていうのをアップデートいただく、そのマインドセットが重要かなと思います。
本日は佐々木さんにお越しいただきました。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。